雑談大好き税理士ハマちゃんの中小企業の社長に役立つ話。
皆さんこんにちは、税理士の浜村です。今週もどうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、ナビゲーターの言葉幸男です。さあ、2月の3週目、今日のテーマは決算書が読めるようになると社長の何が変わるのかというテーマでお届けいたします。
はい、皆さんね、決算書を見たくない方、ね、数字ばかり見たくない方ってね、いっぱいいると思います。でもね、この中で読めるようになりたいと思っている方も多数いるのも事実なんですけども、まあ、何が変わるというよりも、やっぱり、ね、皆さんのやった商売の結果、ここにね、毎月毎月に試算表であったりとか、年に1回の決算書に表示されてきますので、やっぱりこう、まあ、全部こと細かくね、理解しなくてもこうなってるんだってことぐらいですね。やっぱりこう見ていかないと、ご自身では儲かってると思っても儲かってなかったりとか、もっと利益なかったりとか、儲かってないと思ったら利益出てないと結構あると思うんですよね。でも皆さんやっぱり通帳の残高を見てもやっぱりこういう数字をなかなか見る機会が少ない。まあ会社にね、経理部門とかあれば毎月数字って上がってくると思いますけども、まあ中小企業ってその人手がないので、おそらく、まあご自身で年に1回バーッと落ち込んで、税理士さんに渡したりとか、資料渡してるけども、まあ毎月打ち合わせも契約してなければ、決算の時までわからないということは多分にあると思いますけども、やっぱりね、この資金が先だけどうなっていくのか。やっぱりそういった不安で、漠然の皆さん持ってると思うんですよね。ここに今、物価上がってきてるので、人件上がってもやっていけるんだろうか。やっぱり人を採用するときに、うちのこの会社の数字雇いますかって聞かれたりとかですね。まあ、先週も話しました、設備投資を、まあ、現金なのか、足りるなのかで、そうそうでもやっぱり数字見ないと僕も判断できないってことありますので、やっぱり、わからないよう分かった方が、会社の理解が深まっていくのと、さっきどうなっていくことで、まあ、数字としてイメージがしやすくなってくるかなと。思います。特に皆さんがね、決算書1年頑張った結果なので、赤字は赤字、黒字は黒字と、まあ、結果出てきますので、それをどうするかっていう、まあ、判断するために外の材料として大事と思いますので、特にね、まあ、先週も話しましたけど、利益とお金の違い、100万儲かったからって100万お金が増えるわけじゃない。その原因が借りる返済であったりとか、設備投資とか、まあ、法人で払ったりとかっていうのが消えていきますので、なんで、まあ、自分のお金何使ったかって後出てきますので、ね、この際こんな使ったかなって。ね、この雑費何だったか、よくね、皆さんありますけども、やっぱりね、分かったからといって、じゃあ、利益が増えるかというわけではありませんけども、まあ、自分のやった結果として、まあ、見ていくっていうのと、やっぱりこういう数字を見て語れるようになっていくと、やっぱり社長として成長していかないといけないことかなと思います。特にね、銀行さんの話するときに説明できないとかね、まあ、ただ正しくてもいいんですよ。一生懸命説明していくと銀行さんも分かってくれるんですけども、うんうん、こんなにあったかな、そんなはずないって言ったら銀行さんも決まるからですね。数字目の前にあるのに。
そうですね。
でも僕だってじゃあ、5年前の売り上げは覚えてないですけども、数字見たらこんなんだと思い出して喋るようにならないとですね、うん、この計算でこんなことがあったとか、いろいろあると思うんですけども、うんうん、やっぱり、どこにも、そういった金橋ができないと、銀行からのやっぱり評価というと、数字出てるけど、本当かなって疑われたとしてしまうからってもったいないこともありますので、やっぱりね、現状の先どうなるかっていう。まあ、この先で事業計画書作ったりとか、資金繰り表作ったりいろいろありますけど、まずはね、決算書を、まあ、ある程度理解していく。まあ、儲かった、儲かってないってことはね、まあ、それじゃあなんで儲かったのか、儲からなかったのか、まあ、経費を使いすぎたのか、まあ、仕事が来月で込んでしまって、今回は500万赤字だけども、来期は、利益ステムの工事が入っていくと、そうやって見ていくとですね、まあ、決算のタイミング区切ってしまうので、まあ、そこで一回判断しないといけませんけども、じゃあ、来期どうなるとかっていうことをですね、考えていかないと。まあ、じゃあ皆さん、ぼーっと経営する方はあんまりいないと思うんですけども、あら、目の前の仕事忙しくて、あ、気がついたら決算、あ、気がついたらゼロ時さん渡さなあかんっていう状況がやっぱり多いと思いますけども、まあね、一方で皆さん、時間を作ってですね、まあ、今はね、ネットで調べていろいろ出てきますので、まあ、それもしたくなかったらね、デリさんに会いに行って、聞いて確認してですね。
うん、
やっぱりね、おそらくこのお金使ったかなって思った方結構いると思うんですよね。この利益量何やったかな、利益量増えたけど何でかなとか。契約したあんたなんですけど思いながらですね。そう言われても通帳をしてるかと思うんですけど、僕はね。そんなはずないと言われたからね。いや、そんなはずあるんですけど、とかね。まあ、でもね、やっぱり僕の話さないと僕の勘違いすることあるので、やっぱり斉藤さん見てですね、まあ、おかしいなと思ったら聞いてもらった方が、まあ、そういうのあり得ますので、やっぱりね、 まあ通帳からでも引っ越しだったら漏れることないんですけども、僕が見てたら、ちょっとこう家賃払ってないんですよってなったり、そういうことがありますので、やっぱりこう、経費払い漏れたりとか、反対やっぱり売上もらってなかったりとかよくあるので、特に売掛金なんかは、まあその会社によって大きな売上で多分追っかけていくと思うんですけども、小さいとやっぱり後回しになってしまうんですよね。そう詰まっていくと50万、100万あって回収してないとかね。うん。だから人って正規職ないと基本的に払わないと思うからですね。まあ、ちょっと正規職してない払いますっていうことは珍しい方だと思いますので、それが意外と地も積もって売掛金残っていたりとかしますので、皆さんね、見たくないと思いますけど、まあ、数字だけ見て面白くない気持ちはわかりますけども、これまあ、月々並べてみたりとかね、一気に三気見ると変化が見えてくるので、やっぱりね、感覚的にはね、このコストが上がった、高くなったとありますけども、じゃあね、人件費がね、上がっていってますけど、じゃああと100円上がったらどうなのかとかですね、そういったシミュレーションもやっぱしていかないと。やっぱり、最低賃金が上がっただけだけど、なぜかね、そうじゃない従業員さんの給料を上げないといけないプレッシャーに悩まされるっていう、なんか不思議な感じなんですけども、世間はね、大きな会社さんが上げましたって。ね、初任給30万以上とかって。ね、もうちょっと、自分たち下請けもくさせろと思う中聞いてますけどね。本当に。でもね、そういうふうにしていかないと、まあね、開業して数年はね、目の前でいっぱいいっぱいだと思いますけど、まあ、4年、5年、6年経つと、ちょっと決算向き合っていかないと、やっぱり長くついてる会社の社長さんって、やっぱりそういう数字を分かってる方が多いと思います。数字見てこうだっていうのは当然、やっぱり勉強してると思いますので、まあ言わないだけで多分勉強してる方は陰で勉強してると思いますので、皆さんね。確かに警察を見ても面白くないと面白くないですけどね。D だけ、数字だけ並べられても、まあ残っちゃってありますけども。そこからね、月々数字を見て、事業計画を作って、資金を作ってやらないと、やっぱり会社って、何かあったらね、中小企業って潰れてしまいますので、皆さん。まあ、2月のこれ17日かな、放送。ね。
そうですね。
そうすると皆さんね、ハデスの宿題じゃないけど、本屋さんに行って、決算の本買うてみてですね。今、アマゾンですぐピチッと買えますから。そういうのもしてみてもどうでしょうかね。せめて、ね。皆さん、勉強しましょう。したくないかもしれませんけど。はい。ということで皆さん、決算書どんどん見てみてください。
そうですね。
ということで、今週終わりたいと思います。
はい、ありがとうございます。さあ、2月3週目のテーマ、決算書が読めるようになると社長の何が変わるのかでお届けいたしました。ここまでのお相手は。
雑談大好き、ゼルシー浜ちゃんでした。皆さん、来週もよろしくお願いしま
はい、
す。
よろしくお願いします。